まっこと人物辞典
第435ページです。
今日はストーンペインティング作家の阿部泉さんです。阿部さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
先週のね、喜直れ大分で、はい、肘町にある、この石ころたちの動物園のお話を伺って、そうですね、はい、これはもっと面白いからもうちょっと聞かせていただ
きます。阿部さんが面白いということで、
ね、ということになって
気になるということで出ていただきましたけれども、
はい、もともとご出身が大分ですか？
はい、大分県別府市です。
あ、別府のご出身です。どの辺ですの？別府の、
はい、
別府のどの辺です？
亀川っていうところです。今住んでるところと、もうちょっと別府に向かう方ですね。
亀川って一番八島の中で肘に近いところね。
そうです、そうです。
芝関温泉の麓のところ。
はい、そうです。本当詳しいです、
これそこで、
はい、お生まれになって、
はい、
お育ちですか？
お育ち
になって、そうですね、ずっと高校まで別府で過ごしまして、それからいろいろ仕事とかしながら、
はい、
名古屋の方に行ったりして。
名古屋に、
はい、ちょっとこう印刷関係のことしたいなと思いながら勉強しながら、名古屋の方に行って、それから結婚して岐阜県の方に行きまして、
はい、
でそこでたまたま趣味として始めたのがストーンペインティングなんです。
もともとその絵を描くのがお好きというのは昔からやったんですか？
そうですね、好きですけど、うん、ちゃんとした絵は描いたことなくて、美術学校とか一切行ったことないです、
うん、そうなんですか？
そうなんです。
その例えば、
はい、趣味です。
高校の時例えば美術部だったとか。
高校の時は絵は好きだったんだけど、音楽も好きだったので、
うん、
結構音楽の方で一生懸命やってまして。
へこれこれ何からこういうストーンペインティングに接しられたんです？
そうですね、もともと絵は好きだったので、
はい、
たまたま名古屋に遊びに行ってた時に、
うん、
雑貨の店にね寄った時に、はい、木に描いた外国製 の, 猫の絵を見たんです。
は
それで、ね、石に描かれた猫、
石に、はいはい、丸い石に描いた猫だったんですけど、うん、その石がとても可愛かったし、
うん、
この作品私も作りたいなと思ったんです。
はいはい、
それで岐阜県にいる時は河原が近かったので、川の石を拾ってこれはやったらいいなとか思いまして、
長良川のあの辺の石はまんまごてすべすべで、
もっとこう上流の飛騨川ですね。
飛騨川、はいはい、
飛騨高山からずっとこう流れ降りてくる、川ですね、飛騨川ね。あと下呂温泉とかね、その辺に近いところにおりました。
は
それもう雑貨屋さんで、はい、石に描かれた猫に出会ったのは、
はい、だい
たい何年前ぐらいになるんですか？
ですね、1994年ぐらいでね、もう28年ぐらい前になります。
その猫の絵はどこの人が描いたもんやったんです？
でね、外国製だったんですよ、
うん、
だからどこの人だか全然分からずに、
売り物やったってことですか？
いえいえ、店で見ただけでね、
うん、
描いてみたいなって思ったんですよ。
描
いたりしなかったんだけど、ただ見た時にこう印象が深かったのでね、これはもしかしたら自分でもやってみれるんじゃないかなって思ったものだから始めた
ん。日本でその石にこういうその絵を描くの割に作家があるんですか？
私はその時にね、いろいろ探したんですね、本とか先生とかを、
うん、
そしたらなかったんです、
うん、私はニュージーランドではね、結構ありますよ。
うん、
でこれは動物とかなんとかだけではなくて、その、はい、なんていうかな、図案的な花の絵とかね、
はいはい、
お土産なんかで売ってる場合がありますね。
そうですね、私もね、この頃インスタを始めたら、
はい、
世界中の人からこうアクセスがあってね、世界の人がね、どういうストーンペインティングをやってるかっていうのがね、把握できました。やっぱり私みたいな人は本当少ないくてね、平面的に使ってる方が多いですね。
そうですね、日本の人でね、
うん、
金魚、石に金魚を描いてる人がいます、
うん、
赤で、すごい 綺麗に。ただその方は、はい、あの防水用の、あの絵の具使ってられへんから、
うん、
あ水に当たってあかんのですみたいなね。
え、安倍さんはどういう画材を使ってるんですか。
私はあのアクリル絵の具を使ってまして、
はい、
あの展示は室内と屋外でやってます、
うん、はい、まあ、両方できるわけですね。
両方でね、
はい、
うん、じゃ あ, あの屋外の方は水にこう耐えられるような画材を使ってるんですか。
絵の具は結構水には強いんですけど、うん、永久ってことはないんです、
う
ん、
ああそうか。
ただ庭に出した作品はあの時々あの手を入れて直しをしてます。
あのね、先週あの聞いてくださったリスナーさんはあのご存知かと思うんですけれども、その石を使って石の形を元にして動物の絵をそこに写実的に描いているというか、
そ
うですね、まあ、絵というかものによったら動物の彫刻みたいな風に見えるような、
う、立体に見えるような、
ね、そうですね、あの石は丸いばっかりじゃなくて角張った石とか、
あ、そっか、
そういうものを使ってるので、
ああ
そういう風にあの見えるかもしれないです ね。
なんかこうあの絵というかね、写真で拝見するとほんまにこうトゥルンとした形、まあ、形はいろいろやけどトゥルンとした石にだけ描いてんのかなと思ったんですけど、中にはゴツゴツの石もあるわけですね、
うんうん、
あの
ゾウさんのあの石なんか割にこうちょっと
あ
ね、四角張ったような、
はあはあは
あ、そうね、石っていろんな形があるし、うん、それと石の質感もみんな違うから、
うん、
あの各動物によってまたこう毛並みとかも違うでしょ、うん、そういうのをね、うん、石を描くとき、石に描くときにはね、
はい、
ちょっと選ぶと面白いものができる。
そうですよね。で、はい、これあの1994年からということは25年ほど、
はい、あもう28年くらい
やるんですね。あ、今までで何体何作ぐらい作られました。
それ数をね、そうたくさん増えていかないんですね。描くものがすごく時間がかかるのでね。
そうなんですね、
そうですね、2000点か3000点はいかない。
うわ、でもそうね、
3000点で今、まあ、あの比地町に、
うん、
石ころたちの動物園ということでこう置いてられるわけですけども、
なんか500点ほどやというふうにね、
うん、そうですね、それを入れ替えをしながら、
あ、そうかそうか、
見ていただいて、あの季節に合わせながら展示替えをしてるんですね。今の作品は、
うん、
あの石だけじゃなくて背景をつけた作品にしてるので、
う
ん、結構あのあの時間がかかるので背景とかにも、それで数はこう増えていかないんです。
そうか
そうか、はい、大きさもだから背景によってはすごく大きい作品になります
。あ、そっか、この手のひらサイズの小さい石ころだけではないんですね。
そうですね、あのやっぱり個展とかやってると、
うん、
あの小さいものだと割とこうあの見栄えがしないっていうのがあったら、あのいい、ちょっといいなって思う作品があると、
うん、
その動物に対するその背景を描きたくなるんですね、
うん、
例えば山だったり、
うん、
海の中だったり、
うん、
そういう背景を、加えた作品作りをしているので結構時間がかかるんです
。今まで作られたやつは販売もしてられますの？
あの販売はうちの美術館にあの、うん、物販のコーナーがあって、そこでちょっとした小さいものは売ってるけど、
うん、
あの美術館の作品はもう全然売らずに、
うん、
あのもう見ていただくだけにしております。
そしたらずっと蓄えてあるわけですか？
そうですね、そうしないとあのこう入れ替えとかに足りなくなるので、
うんうん
うん、それで、
はい、一つの作品はどれぐらい時間がかかるもんですか？
小さい作品でもやっぱ結構かかりまして、うん、1日で終わることはないですね。
ああそうですか。
一番長いことかかった作品というのはどのぐらいの時間がかかる？
背景付きの作品だと1ヶ月ぐらいかか
る、うん、
ね、あの毎年今までは干支の作品を作ってまして、はい、あのね、牛とラッと終わってい
く、は
いはい、年のことを考えまして、うん、あの来年は虎年だから、
うん、
虎の作品を作ろうと思うと石探しと背景作りとそういうのでもう1年ぐらいかけながら、うん、あの考えるんですね。
はあ、そうか。
で現在はこのあの石ころたちの動物園というところだけですか、うん、展示してられるのは？
そうです。
あ、たまにその個展なんかもされたりしてるんですか？
あの個展頼まれてすることもありますけど、
うん、
あの私の作品はここで見る方がなんか見栄えがするんですね、
うん、
あのいろいろここの ために考えて作ったレイアウトが多いので、
まあ、
室内もそうなんですけど、お庭とかはその雰囲気に合わせた作品にしてるので、よそに持っていくと、それだけこう見栄えがしないような気が私はするので、
そうか、お庭とか屋内とか合わせてスペースはどのぐらいの広さなんですか？
300坪ぐらいか、駐車場とかも合わせると300ぐらいですかね。
でそこに屋内屋外の展示が行われてて、季節ごとに変わっていくと、このその美術館の名前が石ころたちの動物園ですね、
はい、そうです。
そしたらこの石ころたちの動物園という言葉で、はい、ホームページかなんかを引けば、
はい、そうです、
ね、ラジオはやっぱり言葉だけですので、作品を、
いやもう見ていただくためには、
そうですね、今インスタもやってまして、
はい、
ストーンズっていうアカウントなんですね、
はい、
それでこう見ていただけると、今新しい作品とか、それから写真、インスタが多いので、
うん、
写真を、今までの作品を写真の撮り直しなんかをしながら、ちょっと楽しく見てもらおうかなと思ってます。
ストーンズ
で石の動物園ですね、はい、ストーンズ
で検索してみてください。もうこれ、はい、もうほんま、今写真もですけど、実際に見てみたいですね。立体的に見てみたい。
そうなんですね、どうしても写真だとこう平面的に見えてしまって、奥行きとかね、裏側とか、
そうだ、これどこまで石みたいな、
そうですね、
どれがどう石なんだろうっていうのが、
来てくださる方がね、こういろいろ想像してくるんですけど、想像と違ってたっていう方が結構多いんですね。
どんな風に違ってたおっしゃってました？
ですね、割とリアルに描いてて、ちょっと生きてるようだって言われる。動物の種類は、結構動物園にいる動物ぐらいいる、種類があるんです
よ。何種類ぐらい
何種類って言われるとちょっと困るんだけど、例えば猿でも、ゴリラとチンパンジーとニホンザルとかいろいろ種類があります、
あ、なるほどね。
そうなると種類はすごく多い。
もうシンプルに猿だとかだけじゃなくて、
そうですね、なんか猿もいろいろあるからちょっと面白いし、その違いもあるしね。だからだいたい動物園を想像してもらうといいです。あ、そうだ、爬虫類、哺乳類、それから両生類、
そんなのもあるんですか？
魚類、
魚類も、
はい、
へー。でもなんかね、そんな普通に平面にそういうこうリアルな絵を描くのももちろんこう難しい技術のいいことですけど、石に描くのってもっと技術がいりそうな気がするんですけどね。
そうですね、最初取り掛かった時よりも今でも毎回難しいなって思いますね。
あ、そうですか。
やっぱ立体感を出したりとかね、下手に描くと平面的になってしまうん
で、ね、逆にね、立体のものなのにね、
はい、そうですね。だからより立体感を出すため の、 その石色を重ねるやり方とかね、そういうことはこう自分で試行錯誤しながら学んでいきました。
これ安倍さんご自身が今度誰か若い人に教えて伝えていくような活動もしてられますの？それは
ですね、ここで体験教室はやってるんですけど、教えるってなかなか難しくって、その方がやる気で自分で石を探してこないと、最後まではできないんですよね。その石から想像するのはその人自身じゃないと、私がこういうふうにやりなさいって言ったら、それはもうその人の作品じゃなくて私の作品になっちゃう。
まあそうですね、
はい、もうだから弟子とかはね無理だなと思って、
そうか、安倍さんぐらいこう私その意思を見ながら想像して、私もこれ描きたいって思うようなね、人がまた現れたら変わってくるかもしれないですけど、
やっぱり昔から の、 彫刻、仏さん彫る仏師の人なんかは、その木を見たらそこを仏さんが出てくるいう、
あ、この中に埋もれてるとかね、なんかね、おっしゃいますよね。
そうですね、石にもねそういうことありました。
見えます？
でもね毎回そういうことはなくてね、今までずっとやってきた中でね、何回かそういうことはありました。
あ、そうですか。
起こってくるっていうような感じのことがね、
は
あ、でもなかなかそういうことはなくて、いつも石を見ながら何を描こうかって苦労してます。
へえ、そう。
で今はまあそれでももうあのこんな独自の美術館をやってられるわけですけども、うん、今後の目標というかこういうことがしたいなというようなことありますか？
そうですね、今こうインスタで発信できてますけど、うん、こう世界中の人がねこういうやり方があるんだってこう分かってくれることが私としては一番望ましくて、うん、みんながこうやってほしいなって思ってます。
あ
や
り方
でそうかそうか、また別の人 が書くとまた違う表現方法になって、
さらに、ね、それをね私としては楽しみにしてますし、
ほんまにストーンペインティングがお好きですね阿部さんはね。
そうですねずっとね石ってこう工夫の違いがありますね、うんうん、いろいろねこの、はい、動物だけじゃなくって他のも描けるんですけど、うん、みんながこうそういう風にね石の立体を利用した描き方でいろいろに広げてほしいなと思って、うん、そうですね。
まあ、ぜひリスナーの皆さん方は先ほどの
石ころたちの動物園、うん、検索してみていただいて、
作品を、ね、
インスタもね
見ていただいて、
はい、ストーンズーで検索していただくと、はい、インスタのアカウント出てきますのでチェックしてみてください。今日はストーンペインティング作家の阿部泉さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ来てください。
はい、ぜひ、
はい、田辺誠のまっことラジオAM558kHz FM91.1MHz